皆さんこんにちは。本日も始まりました、サクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩のお時間です。いやー、暖かくなりましたね。三田は朝晩まだまだ寒い日が続いてたんですけど、ちょっとずつ暖かくなってきてますね。私は三田に引っ越してきてちょうど半年が過ぎたところです。前回の放送でもお話ししました、家をスマート化しようということで、毎日アレクサと会話をして奮闘しておりますけれども、今日もね、家出てくる前にアレクサに、いつもね、だいたい曲をかけてもらうんです。私大橋トリオ好きなんで、アレクサ大橋トリオの曲かけてって言ったら、こう勝手に選んでかけてくれるんです。で、今日はちょっと朝からこうテンション上げようと思って、アレクサマーカス・ミラーのフリーかけてって言ったら、わかりました、須田まさきの虹ですねって言われて全然違うやんと思って、そんな聞き間違いあるっていうようなちょっとやりとりもあるんですけど、まだ未だに三田市を見たしと言ってますけど、これからも頑張ってアレクサに教育していこうと思っております。本日は、放送日5月ですけれども、収録日は4月でして、4月頭三田のお花見行ってきました。やっぱ三田のあの向こう側沿いの桜はとっても綺麗でしたね、今年も。その行った日はですね、朝から宿川の、西宮市宿川の方でサックスの学校レッスンがあったんですね。で、急遽ちょっとトラブルで亡くなってしまい、もう学校まであと 3,4 分っていうところで、ごめんちょっと今日レッスンなくなってしまってっていう、ちょっとキャンセルの電話が入り、で、宿川でせっかくなんでお花見して帰ってきて、で、その足でそのまま三田の桜も見てきました。もちろんね、宿川の桜も有名なんで楽しかったんですけど、ちょっと種類が違いまして、宿川宿川でとっても素晴らしかったですし、三田はやっぱ桜の木がめちゃくちゃ大きくて立派で、こうダイナミックでいいですよね。で、向こう側対岸も桜がブワーッと咲いてて、で、人もね、賑わってて、とっても楽しんできました。もう今ではすっかり散ってしまって、もう緑がうわーってなって、それもそれでとっても綺麗です。私は散歩がすごく好きなので、その日も行って、後日一人でも、その日は実家の両親と行ったんですけど、2日後にまた一人でも行きまして、散歩が大好きなので、この季節はたまりませんね。散歩というわけで、実は、昨日も前回お話ししたお気に入りのお店ということで、ガレットアンさんにまた一人でガレットを食べに行った後、この三田駅の南側を散歩してた、してましたら、そういえば、こないだ工事してたお店出来上がってるかなと思って、このふらっと近くのところまで見に行きましたら、お店出来上がってました。コンビビさんというお店でした。何のお店やろうってこう、外から見てあんまりわからなくて、じーっとこう、うろうろしてましたら、中の方がお声かけいただきまして、ちょっとお話聞いたんですけど、ちょっといまいちそのお店がわからなかったんですけども、なんか、三田の食文化をこう、広めていきましょうっていう、まあ、コンセプトもありながら、その方たちはもういろんな三田の、こう、活性化していくための、ね、活動をしていらっしゃるような有名な方だったようで、このハニー FM さんも何回かご出演されたということで、戸川さんのこともお話ししていました。で、結局そのコンビビさんのお店がちょっと何かわからないまま、で、サックス吹けないかなっていう話をさせてもらったんですけど、このハニー FM さんのスタジオと一緒で、普通の民家をこう改装されてるので、苦情来るんちゃうかということで、まあ、一回吹いてみて苦情来るまでやってみて、そんなことしちゃいけないですけどね。そこで吹いてみて、まあ、調子を見ながら、もし演奏できたら、結構広いお店だったんですに、多分お客さんは3、40人頑張れば、こう椅子並べて入れるような広いお店で、 ですっごい雰囲気も素晴らしくて、響きも綺麗そうだったので、もしあそこで楽器が吹けたらコンサートやりたいななんて思っております。やっぱり散歩してふらふら歩いてると、まあ、いろんな出会いがあって、以前も豊中に住んでる時は散歩中に見つけた、音楽演奏もできる老舗のカフェバーさんで演奏会させてもらったこともあるんです。やっぱ散歩って素敵ですね。皆さんもぜひこのいい季節に歩かれてください。では、いつも雑談ばっかりで、なかなかね音楽の話しないとだいたい YouTube か Netflix の話をしてしまうんですが、一個だけ Netflix の話してもいいですか。ほんと今更なんですけど、私は初めて見た、イリュウじゃなくて、白い巨塔です。3回、ほんまの一番最初の白い巨塔で、あとこうリメイクされた2つあると思うんですけど、私はおそらく一番有名ですかね、今の世代でも有名な唐沢寿明さんが主人公の白い巨塔を見たんですけど、久しぶりになんて名作やって感動するドラマに出会いましたね。こんな素晴らしい作品を私は見てなかったのかと思って、もう最後の方はボロ泣きでしたね。なんかもうこの医療の世界のこうドロドロした感じもありながら、やっぱりこの人を救いたいっていう使命のもとにそれぞれの正義でこう動いている、それがまあぶつかり合ったりこう共鳴したりしていろんな人間ドラマを生む、で、あの方です、また名前とだいたい最近ね芸能人の名前一つも出てこないんですけど、この唐沢寿明さんのこう敵対するというか全く正反対の役をしている、役名は里見先生っていう役の人なんですけど、本当にその人を救いたい、その人の幸せだけを考えたいっていう、本当に唐沢寿明さんとはもう正反対の性格をしている先生の役柄なんですけど、で私は最初その先生を見てて、その一人の人を救いたいのは分かるけど、その人に集中しすぎて他の、ね、効率化できなくて他の患者さんを救えなかったりするかもしれないし、そんなにこう人なんて言うんでしょうね、いい子ぶるじゃないですけど変な正義感でこう効率よく回せなくて、なんか自分の信念ばっか貫いて家族も、ね、犠牲にしてっていうのをちょっと見ててちょっと腹立ってたんですけど、だんだんその周りの人たちがその里見先生の素晴らしいこの信念っていうですかね、人を救いたい、誰かのためになりたいっていう気持ちにこう巻き込まれていって感化されていって、いろんな人がこう信念を持って自分の職業を全うするっていう風になってきた時に、あ、こういう人ってやっぱり周りを変えるし、素晴らしい役に立ってる人なんだなっていう風に感動して、私はなかなかこういう人にはなれないですけど、こういう人がいるからいろんなことが回っているんだなっていう風にも感動して、いろんな方面から感化を受けまして、今度2回目見ようかなと思ってるところです。この後ね、また現代の役者さんで新しくリメイクされてるバージョンもあるようなんで、それも見たいなと思っております。はい、Netflix のお話でした。ではここからは真面目に、音楽家らしく音楽の話をしようと思います。今日のテーマはですね、音楽家何が大変というテーマに少しお話ししたいと思います。音楽家ってどんな風に日々生活してて、どういうことが大変かっていうのは、なかなかこう普通のね会社にお勤めの方とは違った生活なので分かりにくいと思います。もうまず結論、何が一番大変かっていうと、自分の技術をこう安定させたり向上させたりするために練習に時間を使うということですね。それぞれいろんな楽器がありますから、そのしんどさってそれぞれ変わってくると思うんですけど、私がやってるサックスっていうのはこう吹奏楽器、自分の息を使って楽器を振動させるものなので、やっぱり体力をすごく使うんですね。人間そんなね 例えば30分の間ずっと吸ったり吐いたりをこう深呼吸レベル でしかもそれをすごい回転率でしてることなんで、なかなか生きてる時って普通に生活してる時ってないじゃないですか。でも楽器を吹いてると、例えば20分30分の対局を吹いてる時って凄まじい勢いで吐いて凄まじい勢いで吸ってっていうのをずっと、まあ、繰り返した上で、特に、まあ、どんな楽器でもきっとそうではあると思うんですけど、まあ、サックスっていう楽器を見られた方はお分かりかと思いますが、そこそこの大きさの、まあ、真鍮ですね、金属の物体をこう、まあ、振動させるわけですよ。まあ、実際振動させてるのは、まあ、音が鳴るのはそのリードと言われてる、こう竹を薄く切ったような植物の部分ではありますけれども、やっぱり本体も響かしてっていうことになりますと、すさまじいその肺活量がどうとかっていうよりかは、この息を送り出す筋力っていうのをすごく使うんですね。そうすると、私の生徒さん方を見てますと、だいたいワンレッスン30分から1時間なんですが、ずっと吹いてますと、かなり体力が終わりそうだなって思う男性の方でも、もう1時間終わったらヘトヘトになっていらっしゃるんですね。で、もちろんプロとはその息の使い方の効率がもちろん違うっていうのもあるんですが、それでもやっぱり体力ある、筋力ある大人の方でもこうヘトヘトになってしまうぐらい体力を使う楽器なんです。まあ吹奏楽器は基本的にそうですね。なので、私も、まあ、一番練習してる時でしたら、まあ、若い時なんか6時間7時間練習してる時もありましたし、まあ、最近はちょっと減ってますけど、多かったらまあ3、4時間練習します。もう正直終わったらもう下手ってこうソファーに倒れ込んだまま起き上がれないぐらいやっぱり疲れてしまうんですね。でそれが1日2日だったらまだこう体力が戻ってくるんですけど、これを毎日繰り返してますとだんだんまあ疲弊してきますので、まあ、その休まないといけない日っていうのを作るわけではあるんですけれども、それでもやっぱり疲れてきます。まだその練習に使う体力と時間っていうのがやっぱりすごくしんどくて大変な時間ではあります。だからこそ演奏家の方ってみんなこう筋トレしたり水泳行かれたりっていろいろ努力はされてます。あともう一つは、まあ、体力だけじゃなくて頭をとっても使うということです。正直、まあ、プロの方ってだんだん慣れてこられてこう息の使い方とかを効率よくされるので、体の疲れはまあそこそこに、何が一番疲れるってやっぱり頭を使って、まあ、言ったら楽譜をこうドレミファソラシド読み取り、リズムを読み取りながら瞬時にそれを脳みそに入れて、で次は体にこう指をこうやって動かすっていう、指令を送っているっていうのもまあ一つありますし、あとは、どういう風に練習したら上手くなるかっていうのも考えながら練習してますし、なんかわかりやすくなんかで例えられるかなと思ったら、例えば皆さんが英語を習われてて英単語を覚えないといけない時って、こう一生懸命覚えながら綴りをノートに書いたりするじゃないですか。でその一生懸命覚えようと思ってる時ってすごく脳みそを使ってますよね。ああいう感じで楽譜を見てる時も使ってるんです。この楽譜を覚えながら吹こうと思ったりももちろんしてますし、このワンフレーズを頭から後ろまで、じゃあどういうフレーズにしようとか、どういう風に息を入れようとか、むちゃくちゃいろんな同時に10個ぐらいのことを気をつけながら吹いたりもするので、頭はすごい使います。なんか体力よりも頭の疲弊の方が先に来る時もの方が多いかもしれないですね。なので音楽家は皆さん多分練習される時は体力プラスこの頭の疲弊もですね、どちらも使ってるので、それが何より大変かなと思います。まあ、練習っていうのが第一ですけれども、じゃあ他には何かって言いますと、まあ、これは練習以外のことですけど、仕事を取ってくるっていう、まあ、言ったら、私たち音楽家ってどこかの事務所に所属してない限りは自分で仕事を取ってきて、自分で自己アピールして、で自分で練習して、 で演奏会をするってなると自分で企画して自分でホールを取って自分で打ち合わせをして、自分でスタッフを雇ってというふうに全てのことを自分でしないといけないんですよね。じゃあ演奏会一つするってなると、じゃあ練習してればいいんやって思うかもしれないんですけど、実はそうではなくて、どんな曲をしてどんな風に楽しんでもらえるかって企画を組んでなど、もういろいろ考えることがあります。もう私はそこが一番苦手で、そこが一番億劫で、なかなかね、こう演奏会しようってなる、立ち上がるというのは結構エネルギーがいるんですよね。それもまたちょっと大変なことです。演奏してる分にはやっぱね、本業ですからとっても楽しいんですけど、なかなかそれ以外のことって難しいなと思ったりしますし、それを日常的にされてる演奏家の方をすごく尊敬しています。まあ、二つ目、そういうふうに演奏会を企画したりするっていうこととか、まあ、自分を売っていくっていうことをする作業っていうのが二つ目大変ですね。他はですね、三つ目、自分の練習だけじゃなくて人と合わせるっていう、これがまた一つ大変なことです。まずは演奏以外に、その演奏す、一緒に演奏するメンバーとこう意見をすり合わせていくっていう作業ですね。例えばどんな曲をこの演奏会でするかっていう、その曲選びから編成選びといいますか、四重奏でするのか、じゃあそこにパーカッションを入れるのかっていう、そういうメンバー決めとか、あとは一緒に練習する日も決めないといけないんですよね。それってやっぱ皆さんそれぞれ活動をされてますから、なかなか一緒に会う日がない。でどこの場所でするかってなったら、みんなそれぞれバラバラなところで住んでるので、下手したらちょっと遠いところに練習に行かないといけないとか、あとはまあ単純に人間関係ですから、喧嘩したり、ね、こう揉めて言い合いになったりとかいうっていうことも、まあ、それはどんな会社でもあると思いますけれども、でそれが固定メンバーではないので、演奏会のたびにそれぞれ違う人たち、違うメンバーとするっていうことで、こう人間関係を円滑にしないといけない。でそのためには自分がどうあるべきかっていう、その自分の人となりをよく勉強する場でもあるなとはいつも思っています。ということで3つ目は、毎回その演奏するメンバーたちとのすり合わせなどっていう、そういうことですね。まあ、大体大きくこの3つが、大変なところかなと思っています。まあね、大体他の会社で勤めていらっしゃる方と同じ大変さはあるかもしれないんですけれども、ちょっと特殊なところもあるかなと考えています。ということで、本日の音楽のテーマは音楽家何が大変かというお話でした。では、そろそろね、演奏会のお知らせもしたいなと思っておりまして、今月5月の24日土曜日なんですけれども、ちょっと遠い場所です。大阪の、泉佐野市、リンクですね、リンクアイスパークというところで、24日に、イベント名はこう、集まれキッチンカーという、全国のうまいもんが泉佐野に集結っていうようなイベントです。入場は無料です。で、その、いろんなキッチンカーが集まる中で、こう、イベントステージっていうのが別にあるんですね。それは、そこで、私はサックスカルテットで出演します。2回公演がありまして、サックスステージ、まずオープニングですね。10時から10時半の30分。そして、夕方3時半、15時半から16時までの30分の間、サックスフォンカルテットで演奏をします。こちらはですね、カトレアサックスフォンカルテットっていう非常に、売れっ子で、YouTube でも有名なカルテットさんの、私はよく助っ人で出させてもらってるんですけれども、アルトサックスで、助っ人で出演します。基本的にはクラシックよりもポップスの曲ばっかりを演奏する予定ですので、ぜひそちらも見に来ていただけたら嬉しいです。なんとね、他にも、 有名な芸能人の勝俣さんも、かっちゃんも、来られるみたいなので。あとはミュージックショー、いろんな有名な方、歌の方なども来られますし、いろんな食べ物と、いろんな音楽が聴けるという。それしかも、イベントを聞くのは、イベントに来るのはもう無料ですので、ぜひ、5月24日、朝の10時から、18時まで、しているそうです。雨天決行だそうなので。で、一応イベントは24日、25日と、2日間やってるみたいなんですが、私たちの出演するのは24日です。ちょっとこちらからは遠いですけれども、リンク、泉佐野市、リンク、アイスパークまで、ぜひお越しください。あともう一つ、これはまだちょっと詳細が決まってないんですけれども、お日にちだけお伝えします。6月15日、日曜日、阪神競馬場ですね。確か宝塚記念だったかな、の日の演奏で、サクソフォン80奏、プラス、打楽器、で演奏することになっております。ちょっとどこでとか何時からとかっていう詳細はまだ決まっていませんけれども、次回の放送でお伝えできればなと思っておりますので、ぜひこの機会に皆さん大馬さんを一緒に見に行きましょう。私まだかけたことはありませんけれども、1000円ぐらいはちょっとかけてみようかななんて思っております。とりあえず今月、その5月24日の土曜日、リンクでのキッチンカーのイベントにはぜひお越しください。ではまた1ヶ月後に、サクソフォン奏者中坪かなえの1日散歩でお会いしたいなと思っております。それまで皆さんお元気で、さよなら。